宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。こちらのファイルは後半になります。後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
まあ、そういう感じになってるんですけど、まあ、はい、イメージとしてはですね、その量子力学の話になっても、まあ、電子はプラスの電気持ってて、あ、マイナスの電荷を持ってて、ね、陽子はプラスの電荷を持ってますという我々の日常レベルの話と、まあ、ほぼ同じですからね、
うん、
これはさほど分かりにくいってことはないと思うんですけどね、
うん、まあ、むしろ電磁磁気力が一番分かりやすいですよね。磁石とかでこう、砂鉄の動きとかも見れるし、
そうですね、電磁場っていうのはその場が分かりますもんね、
うん、
でね、
そういう作用が目で見えるのが、まあ、うん、ちっちゃいところでもすごいちっちゃいレベルで、うん、まあ、そういうのができて働いてんだろうなっていうイメージはしやすいですよね、
うん、そうですね、
うん、
じゃあ次にですね、
はい、
強い力の話いきますか。
はあ、
まあ、さっきも言ったように、その強い力っていうのはその赤、緑、青の3種類あると言いましたよね。
はい、
実際にはこれの半赤、半緑、半青というのもあるんで、まあ、トータル6種類カラーがあります。で、ルールは、
はい、
ハドロンですね、量子や中性子の仲間の場合はごく3つからなりますよね、
はい、
で、まあ、通常我々が日常的にやってる光の三原色ですか、
はい、
赤い光と緑の光と青い光を混ぜると何になるでしょう。白くなりますね、
はい、
というわけで、まあ、それと同じ考え方がここで使えるんですよ、
うん、
結局3種類のクォークがそれぞれが1つが赤、1つが緑、1つが青という状態だと、
うん、
その3つのクォークのトータルすると白になるんですよね、
はい、うん、
これが基本ルールです、
はい、
陽子の場合はアップアップダウン、中性子の場合はダウンダウンアップなってるんですけど、
うん、
どっちの陽子も中性子もアップクォークとダウンクォークの違いはあるんですけど、カラーチャージ色色化という観点から言うと、一つのクォークがレッド、一つのクォークがグリーン、一つのクォークがブルーという3つの状態になって、その中性子全体、陽子全体としては白になっているという状態が、これは基本ルールなんですよね、
はい、
で、あと中間子、これもやっぱりクォークからできてますよね、
はい、
前回もお話しましたけど、
はい、
中間子の場合どうなってるかっていうと、
はい、
さっき言った半カラー、
はい、
補色ですね、
はい、
赤いクォークと半赤のクォークがあると、
うん、
まあ、中間子ではクォーク2個ができるんで、それは中間子としては色は無色なんですよ、ゼロ、
うん、
というわけで2個のクォークがなる中間子については必ずそのあるカラーとその半カラー、
うん、
緑の場合は半緑、
うん、
青の場合は半青の組み合わせになってるんですよね、
うん、
中間子の場合ですね、
はい、で、中間子っていうか力を介在するゲージ粒子ですか。
いや、中間子は核力の介在する粒子として湯川秀樹先生が
提
唱したんですけど、
はいはい、
でもこれは結局複合粒子だったんで力を介在するゲージ粒子ではないですよね。
あ、なるほど。
力を介在するゲージ粒子はグルオンですね。
はははは。
で、じゃあこのグルオンがどう関わりますかって話をすると、
はい、
ちょっと複雑で、
はい、
例えば電磁気力を運ぶ光子自体には電荷はないですよね。
ああ、うん、そうですね、はい、
ところがグルオンはカラーチャージを持ってるんですよ、う
ん、おお。
これがちょっとややこしくしてるんですけど、じゃあどういう交換が行われるかというと、例えば赤色のクォークと青色のクォークがあると、
はい、
赤色のクォークから赤と半青のカラー赤を持ったグルオンが青のグルオンに飛ぶと、
うん、
赤を取り出して、
うん、
半青なんで残りのそのダウンクォークが青になっちゃうんですよね。 赤いクォークから赤いクォークから、
はい、
赤と半青のカラーチャージを持ったグルオンがこう出てくると、
はい、
赤だったクォークは青に変わるんですよね、はい、でそのグルオンが青い、はい、青いクォークにくっつくと、はい、赤と半青の半青のグルオンなんで、
はい、
青と半青を打ち消し合って赤が残って赤いクォークに変わるんですよ。
あ
これがうん3つのクォークの間で、
うん、
その赤青緑がぐるぐる変身してるんですよ。
ああ なんとなく
非常にちょっとまあこれあのちゃんと今の説明もこれ、
はい、
厳密に言うと正しくないんですけど、
はい
まあ、イメージからするとこういうことなんですよ。
ああ、うん、とそのだから半赤と半赤っていうのを2つ合わせると、うん、白になるんじゃない？
白になる、
うん、なるんじゃなくて透明になるようなイメージですか？
そうですね透明でいくかもしれないですね、うんうん
うん、だから白にするのには3色合わせないと白にならないけど、うん、その赤と半赤を合わせると透明になっちゃうんですね。
うんまあそうですね
なんとなく
それでもいいかもしれない
、うん、そう考えるとなんとなく今の色効果もわかる気がする。
うん
うん、
そうなんですよね。そういうその常にその3つの色のクォークがグルーオンを相手にすることで色がどんどん変わってるっていうふうに思っていただければいいと思うんですよ、
はい、
これはさっき言ったその2つのクォークかなんか中間しても同じで、
はい
うん、2つのクォークの繁殖がどんどんやり取りすることによって、
うん、
カラー化を交換して色が常に変化することによってギュッと固まってると、
うーん
まあそういうふうに思っていただければいいかなと思うんですね。
うーん
まあ厳密に言うとちょっとね今みたいな単純この話をするとですね、
はい、
赤青緑と半赤半緑半青の、3×3 で9通りの組み合わせ、
はい、
まあもちろんその中の3つは白くなるんで、
はい、
6個の6種類のグルーオンがあると今の説明成り立っちゃうんですけど、
はい、
実際にはグルオン8種類あるんで今の説明はちょっと簡略化した説明なんで本当はその SU3 という、
はい、
ややこしい理屈でこれ交換が行われるんで、
はい、
実際にはですねグルオンの種類はですね、
はい、
あの8種類あります。8種類光子は1個1種類なんですけど、
うん、
強い力を介在する粒子は、8種類あります。
8
種類ありますけど、
うん、
今言ったこの単純な赤青赤と半、緑と半緑の組み合わせとかあの半青の組み合わせとかそういう単純な組み合わせではないです。
うん、
今暫定的に分かりやすく説明するために、
はい、
こういう説明しましたけど、まあ、これで、まあ、100% 間違いじゃないんですけど、まあ、いわゆる、
はい、
それに近いようなことが行われて色が交換されてるわけなんですよね。
あ
実際にはその8種類の、
うん
グルオンが存在します、
はい、
ということはクォークも厳密に言うと3種類あるわけなんですよ、うん、各クォークはアップクォークには赤のアップクォーク、
うん、
青のアップクォーク緑のアップクォークそれから半アップクォークが、半赤半青、半緑の3種類になってますね。アップクォーク自体もだからカラーチャージということから考えれば6種類厳密に言うと6種類あるんですよね。
はい。
ただまあ普通表には出てきませんけどね。
はいはい。
厳密に言うとそれぞれのクォークは各カラーの6種類あって、
うん、
ルオンも 8種類あります。
あ
なぜ8種類かという説明はいずれやるかもしれませんが私もそこまでそこはちょっと理解のギリギリ限界いっぱいなんでしない可能性が高いですね、
うん、
でまあそういう理屈でこのできてるんですけどもグルオン時代にですねカラー化があるということであのさっき言った距離が離れるとゴムみたいな特徴ですね力が大きくなるという特徴があります。これ電子とか電子じゃない、電磁気力の光子とかはこれ逆の作用が起こるんですよね、
うん
うん、近くなれば当然強くなるんですけど
はい、
それと逆のことがここで起きてる。でこれを説明するには、
はい、
場の量子論の話をしなきゃいけなくて、
はい、
ちょっとそれは今回はそこまで話をすると話が広がっちゃうんで、また別の機会にお話します。真空とはこういう状態になっているという話なんですね、
うん。
それでもう一つだけ話す と、この赤を緑の3つの状態になっているというのが、まあ、どこから何がヒントでこれが出てきたかというとですね、
はい、さ
っき前の前回の素粒子の話でもしたんですけど、ある時にもうクォーク理論が提唱されるって、ね、間近な頃って結局いろんな素粒子がたくさんで見つかったわけですよね、
はい。
でその中にはですね、特に特徴があったのがそのオメガ粒子とデルタ粒子という陽子や中性子の仲間のハドロンが見つかったんですけど、
はい、
このデルタ粒子っていうのは、デルタプラスとデルタマイナスがあるんですけど、これはアップアップアップの3個なんですよ。
ほう。
でデルタマイナスはダウンダウンダウンなんですよね。
あ、
3つ、
はい。
オメガ粒子っていうのはストレンジクォークストレンジクォークストレンジクォークのストレンジクォーク3つなんですよね、
はい。
で実はそのこのクォークっていうのは特徴があって、
はい、
これはスピンにその前回もちょっと話をしましたけど、そのクォークや素粒子あの電子団の素粒子が持っている特徴の一つにスピンってのがあるんですけど、
はい、
スピンの関係上、同じ状態の粒子が同じとこにいちゃいけないというルールが適用されちゃうんですよね。だから同じアップクォークが
、はい、
3つ1つの複合粒子の中に存在してるっていうのはおかしいと。
あ、
どうなってるんだと、
はいはい、
だそこでこのアップクォークは1つはアップ赤1つはアップ緑1つはアップ青っていうふうに考えれば、
はい、
違う状態のアップクォークだと、
はい、
だから3つ同じところに入れるんだでこのオメガ粒子はストレンジクォークが3つなんですけど、これもだから赤いストレンジ、はい、青いストレンジ緑のストレンジがあるっていうふうに考えれば、
うん、
それぞれ全く同じものじゃないと、
うん、
3つの違うものだと、だから同じ粒子として存在できるんですよと、
うん、
そういう発想からこのカラー化っていうのがこう出てきたわけですよね、
うん。
でこの同じ状態じゃなくて何か変えないといけないよっていうのはですね、1964年にその南部陽一郎さんが提唱されたんですけど、
はい、
何度でも登場する南部陽一郎さん、はい、ハンさんという方と南部さん、反南部の自由度って言われてるんですけど、
はい、
結局、うん、何か違う、要するに電荷みたいなその違う特徴を別々に与えれば成立するねっていうことを言ったわけなんですよね、
はい、
それでそのきっかけになってそのこのカラーチャージで、この強い力の理論のことはあの量子色力学、カラーの色ですね、量子色力学っていうふうに今言われてるんですよね、うん、でまあ、これが大体こう完成したと、
はい、
ことになってるんですよね。強い力もなんかどんどん話していくとドツボにはまっていきそうなんで、今日のところはこれぐらいにしていきたいと思いますけどね、
はい。
最後に、まあ、弱い力の話をしますね、
はい。
弱い力がまあ見つかったきっかけというかですね、あの、はい、これは、まあ、放射線の研究とかその辺になってくるわけですよね。結局中性子が電子を放出して陽子に変身するという現象がやっぱり観測されるわけですよね、
はい。
これを、まあ、あの放射線の世界でベータ崩壊というわけなんですけども、まあ、これはだから謎の反応だったんですよね、
はい。
そしてでこのベータ崩壊をですね、
はい、
よくよく調べると、まあ、最初はこの中性子から陽子と電子がポコッと飛び出てくると、
はい、
いう観測結果ですね。要するにそれしか観測に電荷があるものしか引っかからないんで、
はい、
そうするとじゃあその陽子と電子が元々の中性子だったものが変身するわけなんですけど、やっぱりエネルギー保存法則があるんで、
はい、
ある運動エネルギーを持っていくと100、まあ、結局極、まあ、簡単に言えば180度反対方向に出るはずなんですよね、
はいはい。
そして中性子から陽子ができて電子がその吐き出された時にどれぐらいのエネルギーが運動エネルギーがあるかと予測すると、まあ、そんなに幅がないところに集中するはずなんですよ、
うん。
ところが実際に測定するとかなり幅広い範囲に電子の運動エネルギーが広がって観測されたんですよね、 要するに すごいスピードで出るものもあれば遅いものもあるし、
はい、
陽子の運動エネルギーと電子の運動エネルギーを足すとですね、
はい、
要するにもともとの中性子が持ってたエネルギーと一致しないわけなんですよね。一致するときも一致するというか、まあ、ほとんど足しても一致しなかったんですよね、
うん、
一時期はそのエネルギー保存の法則が間違ってるんじゃないかとまで言われた時期があるわけなんですよ、
はい、
それとさっきちょっと話して出たそのスピンという要素があるんですけど、
はい、
この スピンが、まあ、これも反応の前後で辻褄が合ってなきゃいけないんですけど、
はい、
中性子が陽子と電子だけに分かれると辻褄が合わない、スピン的にも辻褄が合わないと、
うん
うん、そういうふうになりまして、ここでフェルミさんという方がですね、
はい、
その電気を持ってなくてスピンだけ持ってる粒子がある、
はい、
あってそれが同時に発生してて、はい、その合わない分のエネルギーを持ち去ってると、
あ、見えてない何かが一緒に出てる、
うん、電気的には観測できない未知の中性の粒子でスピンは持ってる粒子が運動エネルギーを持ち逃げしてると、
はい、はあ、はあ、
いうふうに考えると、
はい、
辻褄が合うねっていうことで、
はい、
何かその中性の粒子が存在するとすれば、
うん、
辻褄が合いますねっていうことをそのフェルミさんが提唱するわけですね、
うん、
これがこのニュートリノというふうに粒子がここでこう予言されるんですけども、
あ、
中性子が陽子と電子とニュートリノを出すんだけど、中性子の中に陽子電子やニュートリノが中に埋め込まれてるわけじゃないんで、
はい、
うん、これはだから重力電磁気力強い力と異なる何かの、
うん、
その反応がそこで起きてるはずだと、
はい、
結局中性子の中はねダウンクォーク2つとアップクォーク1個しかないわけで、そこに陽子とかこうあの電子とかが中に構造に入って含まれてるわけじゃないんですよね、
はいはい、
なのに出てくると、
はい、
いうことで何かこの未知の相互作用が起きているというふうにこう考えたわけなんですよね。
うん、力というより、
うん、そう、その反応ですね。
反応ですね。なんとなくこう燃焼とか
化学反応に化学反応近い感じがありますよね。
うん、そんな感じな感じ、うん、イメージですね。
反応するのに何か足らないと、
うんうん、
化学式をこう書いて、
はい、
燃焼してこっちだと分子の燃焼とかと同じですよね。
はいはい、
なんか足んないねというのが。そしてこのさっきも言ったようにですね、この謎の力はですね、
はい、
作用範囲が非常にやっぱりちっちゃいわけなんですよね、
はい、
1000分の1フェムトメートル、
はい、
これはどういうことかということで、やっぱ考えるとやっぱり間を取り持つその粒子がですね、
はい、
重ければ、
はい、
成り立ちますねという話になるわけなんですよ。
うん、
で実際にこの1983年にこの弱い相互作用を媒介するウィークボソンが観測されたんですけど、この弱い力を介在するこのウィークボソンって実は3種類あるんですよね、
はい、
W 粒子と Z 粒子なんですけど、
はい、
W 粒子は電荷を持ってて、
はい、
W プラスと W マイナスで2つ、
うん、
これはですね大体80ギガエレクトロンボルト、
うん、
あります、中性の、さっき言った Z 粒子っていうのがあるんですけど、これはですね91ギガエレクトロンボルトあります。
はあ、
じゃあこれがどれぐらいでかいかって話をすると、
はい、
例えばアップクォークは3メガエレクトロンボルトぐらいなんですよね。
はいはい、
重さが
ありましたね、ありましたね、はい、
陽子が、
はい、
だいたい960ぐらいだったかな、
うん、
60メガエレクトロン1ギガエレクトロンボルト弱あるんですけど、
はいはい、
陽子90個分ぐらいの重さがこう
力を介在するだけでそんな重さが、
そうなんですよ。
あ、
こんな重いんでていうかそのこれぐらいの距離しか飛ばない粒子だとすると重さはこれぐらいあるはずだっていう計算するとやっぱこれぐらいだと辻褄が合うわけなんですよね。
はあ、
うん、で実際にこのセルンでですね、
はい、
これが発見されたんですけども、まあめちゃめちゃ結局重いわけですというわけで、
その、はい、
なんと陽子の100倍もある重さのゲージ粒子がやり取りされてるっていうことがこう、まあ、分かるわけなんですけどね、
うん、
で実際にその先ほど言ったベータ崩壊ですか、
はい、
これが、まあ、具体的に言うとどういう反応が、起こってるのかと言いますと、まあ、中性子はアップクォーク1個とダウンクォーク2個なんですけど、このうちのダウンクォーク1個がアップクォークに変身することによって陽子になります。でデータ崩壊の時起きている現象は、ダウンクォークが W マイナス粒子を吐き出します。
はい、
6メガエレクトロンボルトしかないダウンクォークが、
はい、
80ギガエレクトロンボルトのダブルマイナス粒子を吐き出します。
どっから出てくるんだって感じしますね。
ね、
うん、
でこれが、
はい、
ほんの短距離飛んで、
うん、
電子と反電子ニュートリノに壊れます。
うん、重いからすぐ壊れちゃうんですね。
そうなんですよね。
はい、
うん、重い粒子で、今太田さんおっしゃった通り、その、
はい、
素粒子の中の、まあ、ルールなんですけど、
はい、
重い粒子っていうのはすぐ壊れます、
はい、
軽いものに壊れます、
はい、
それとあと、まだその量子力学の話を、まあ、説明してないんですけど、
はい、
まあ、量子力学の特徴として、一瞬だけなら巨大なエネルギーを借りてくることができるんです、うん、というその嘘みたいなる、まあ、これも結局事実なんですけども、
はい、
観測事実なんですけど、
はい、
一瞬であれば、
はい、
エネルギー借りてきていいんですよ、
はあ、
うん、銀行からもう何億円って借りて、
はい、
すぐ返せば利息もいらないわけだ利息が発生する前に返せば、
はい、
エネルギー的には存在してていいんですよ。
はあ、
電子の質量はその 0.5 メガエレクトロンボルトですね、
はい、
で反電子ニュートリノは質量的にはもうちょっと計測かからないぐらい、
うん、
1桁エレクトロンボルト、
うん、
1から10、まあ、3ぐらいと言われてるんですけど、
うん
うん、だからもともと6メガエレクトロンボルトだった、
うん、
ダウンクォークから1回80ギガエレクトロンボルトの W マイナス粒子になって、
はい、
飛び出してきて、これが直後に、
はい、
0.5 メガエレクトロンボルトの電子と、まあ、数エレクトロンボルトの、
うん、
反電子ニュートリノになって、
はい、
そうすると、まあ、途中の90、80は置いといて、80ギガは置いといてまあ元からちょっと質量を足したら当然少ないですよね。
はい、
でその足りない分の質量が運動エネルギーになるので、電子とニュートリノがすごい勢いですっ飛んでくるわけなんですよね。
はいはい、
というのがこのベータ崩壊、要するにベータ放射性物質がベータ崩壊して電子がビュンビュンビュンビュン飛び出してくるっていうのは、こういう現象がこう起きてるわけなんですけど、まあ、一例を挙げるともこういうふうに、要するにこれはダウンクォークがアップクォークに変わって、
質量保存的には
うん、
大きいものが出たことは見なかったことになるわけ。そ
う、瞬間的な話はもう、いいと。量子力学の話は結局、瞬間的には、
うん、
まあ、大きな質量、エネルギーを取り出せば取り出すほど、その借りてる時間って、ね、短くなっちゃうんですけど、
はいはい、
うん、一瞬であれば、たくさんエネルギー使っていいってことになってるんで、
うん、
巨大なエネルギーが一瞬できるんですけど、最終的にはエネルギー保存の法則が成り立つように、
はい、
電子と反電子ニュートリノになって、はい、それで足りない分については運動エネルギーになって、すごい勢いで電子がすっ飛んでいくと、
はい、
いうことになってます、
うん、
これはもう、結局みんな同じで、まあ、一例として今ね、結局ダウンクォークがアップクォークになる話をしたんですけど、
はい、
まあ、ミュー粒子が電子に変わるときも同じように発生しますし、
あ
とクォークが、だからトップクォークがボトムクォークになるとか、そういうときも同じような話ですね。混合という世界がちょっとあるんですけど、まあ、それは置いといて、
はい、
クォークやレプト素粒子の種類が変化するときには、基本的にはこの W プラスマイナス粒子が関係して変身するんですよね、
うん、
それでですね、
はい、
最後にちょっと一つだけ話をしておきますけど、この弱い力にはすごい特徴があって、
はい、
これはスピンに関係するんですけど、
はい、
素粒子のスピンっていうのは、その素粒子が飛んでる方向を進行方向を基準にして、右巻きスピンと左巻きスピンがあるんですけど、
はい、
弱い力は
はい、
左巻きスピンにしか弱い力は働かないんですよ。
はあ、これまた中途半端な感じですね。
中途半端なんです。弱い力っていうのは、
はい、
あのこの後また深い話に、今日じゃないです、またこの後行くと思うんですけど弱い相互作用っていうのは結構ガタガタなんですよ。うん、あの神が手を抜いて作ったと言われてるぐらい縦横合ってないんですよね。斜めってるんですよ。
うん、名前も適当なら中も適当。
うん、さっきから出てきましたニュートリノですね。
はい、
でニュートリノはニュートリノっていうのは今のところ左巻きのニュートリノしか見つかってないんですよ。で反ニュートリノは、
はい、
全部右巻きなんですよね。
はい、
弱い相互作用は今言ったように左巻きしか働かないんで、
はい、
もし右巻きのニュートリノがあったら、
はい、
右巻きの反ニュートリノじゃなくて右巻きの電子ニュートリノがもしあったら、
はい、
弱い相互作用関係ないですよね。
はい、
電荷も持ってないですよね。
はい、
カラーチャージもないですよね。
はは、
何のために存在してんだって話じゃないですよ。それは一体何という、
それはもしかしたらダークマターとかじゃないんですか。あんまり
重く 今のところ軽すぎるんで、
あ
ーダークマターの候補にはなってないんですけど、
はい、でも全然観測しようがないですよね。
そうなんですよ。
うん、
だから基本この標準理論ではニュートリノの質量っていうのは、はい、ゼロじゃなきゃいけないんですけど、右巻きニュートリノがないんで、
はいはい、
ところが実際今観測上ニュートリノには質量がわずかながらも、さっきも言ったようにわずかながらも存在するってことが分かったんですよね。
はい、
そうすると、質量のがどうやってできるかって話はまた機会からしますけど、結局右巻きのスピンと左巻きスピンの混合という現象が起きてるんですけど、
はい、
今日はまあこの2つが混ざると質量が起きるというふうにちょっとそこだけ気にしてるんですけど右巻きニュートリノがない限り、
はい、
今の質量の説明じゃニュートリノに質量が存在するわけがないんですよね。ところが実際にはニュートリノ振動という現象が起こってて、観測上ニュートリノには、まあ、具体的正確にいくらかは分からないんだけど、質量は間違いなく存在するということがこう分かったわけですよ。
うん
うん、ところが弱い相互作用は左巻きスピンしかしないし、
うん、
一体そこは何なのと。まあこれはその標準理論が説明できてないところなんですけど、
うん、
というところで今現在その標準理論を超えた新しい理論に突入していこうとしてるんですけど、この辺がやっぱりその、はい、この辺のほころび、
はい、
この辺がを詳しく観測しておくことによって新しい理論の取っかかりをつかもうとしてる、今いろんな切り口があるんですけど、そのうちの一つの有力な切り口なんですよね。
ああ、
うん、
そう考えるとニュートリノって矛盾だらけな感じです。矛盾
だらけなんですよ。
うん、だって超新星爆発の時ほとんど光と同じ速度で飛んできたわけじゃないですか、遠くから。
そうです、はい、
そうすると質量は持って ないのと同じぐらいっていうことですよね、うん、光と同じ速度で飛んでこれるんだから。
そうです、うん、だからさっき言ったように3、はい、1桁エレクトロンボルト、あっても1桁エレクトロンボルト
、はあ、
結局超新星の場合飛んでく速度の差よりも結局、はい、超新星爆発の中の爆発する中をすり抜けてくる時間の差の方が大きいんで、
はい、
うん、結局光とそんなに差がなく出てくるわけですよね。
あ、
うん、はっきり言って光より早く爆発をすり抜けて周りの宇宙空間に飛び出してくるはずなんで、
うん、
ニュートリノはですね、
はい、
光は結局電荷を持っているものに、近くを電荷を持っているものの近くに行くたびに影響を受けるんで、なかなか抜けてこれないんですよ。結局ニュートリノはさっき言ったように弱い力しか、弱い相互作用しか関係ないんで、
うん、
弱い相互作用のそのっていうのは本当にクォークとかとカチン、ニュートリノが真正面からカチンとぶつかんない限りは反応しないんで、スポスポ陽子とか中性子とか突き抜けていきますから、
はい、
うん、もうあっという間にさーっとこう抜けていっちゃうはずなんでですね、
はい、
まあ、超新星爆発のかなりのエネルギー量をニュートリノが持ち去るっていうふうに今言われてますね。何分の1かっていうくらいのでかいエネルギー量、
うん、
だから今言ったようにほとんど光速と同じ速度で飛んできてるんで、
はい、
質量はある のは間違いないんだけど ほんのわずか
わずかなはずだと、
うん、そうですね、うん、
重くなれば高速で飛べるなんですね。
そうですね、
うん、
で、まあ、今回のちょっと力の話とは、まあ、ちょっと切り口が違うんですけど、
はい、
うん、このニュートリノがだから例えば電子ニュートリノが、まあ、5エレクトロンボルトとか、そういう一桁エレクトロンボルトぐらいとして一番重いトップクォークなんかは、
はい、
174ギガエレクトロンボルトとか、はい、陽子の174倍ぐらいあるわけですよ、
はい、
俺が同じ素粒子なのこんなに違うの質量って何どういうこと
うーん
というのが、
はい、
まあ、よく分かりませんというのが結局現状ですね。まあ、この辺が例 の、うん、あの最近話題のキングスとかその辺をこう研究してって、うん、
はい、
なんでこんなにその質量の差があるのとかいうのはちょっとこれから解明していかなきゃいけないところなんですけどね、
うん、いや分かってるようで分かってないですね全然なんとなく話
こうやって話を聞くと分かってるようで分かってないんです特に弱い相互作用については、
はい、
かなり変な力だってことは分かってます。
そうです、うん、
まあ、一言で言ってしまうと CP 対称性の破れというのがキーワードなんですけども
、
うん、これだけでもう何時間も喋れるぐらい、うん、CP 対称性の破れっていうのは、うん、まあね、
うん、
小橋益川亮先生がノーベル賞を取った話ですからね、
うん、
それからこの弱い力を弱い相互作用を改善するウィークボソンですか、
はい、
W プラスマイナス Z 粒子、
はいはい、
これが質量を獲得するメカニズムっていうのはもともとこの弱い相互作用を介在するゲージ粒子が質量がゼロのはずの W 粒子と Z 粒子がなぜ質量を持っているのかっていうのを説明するために出てきたのがヒッグスバランで、
はい、
最近その素粒子に質量を与える、まあ、神の粒子とかって言われて報道されてましたけど、
はい、
まあ、どっちかというと理論的にはその全体の話よりもこのゲージ粒子に質量を与えるメカニズムの方が重要だったんでこれはもうとっくにノーベル賞が出てるわけなんですよね。
あ、
うん、まあ、そういうところがその力っていうかまあ相互作用と素粒子の関係のところですけどね、まあ、だいぶ駆け足で話したんでですね、
はい、
ちょっとリスナーさん置いてけぼりになったかもしれませんけど、
うん、
こんな感じです、
うん、たった4つの力って言ってもなんか、あ、最初目で見えやすいものは例えば電磁気力とかね重力とか、うん、なんとなく目で見えやすいレベルのものっていうのは分かりやすいですけど、
うん、
そのちっちゃい中で働いてる力っていうのは日常の常識とかとこうかけ離れた動き方をするというか、うん、こうイメージがなかなかしにくい感じですよね、
うん、そうなんですよね、うん、まあ、重力と電磁気力ぐらいですよイメージが湧くのって、
ね、そうですね、
あとの2つは分かんないですよね、
うん、
それとですね、
はい、
まあ、その今後の物理の話というところなんですけど実はですね電磁気力と弱い力っていうのはすで、
はい、
に電弱統一理論という理論がファインバーグ・サラム理論というファインバーグさんとサラムさん提唱した理論でこの2つはですね、はい、実はもともと同じ力だったってことがすでに理論的に証明されてます。
あ、
うん、でそうなってくると、
はい、
他の力ももともと一緒だったんじゃないのという発想に、ね、こうなってって
うん、
今の物理学のこの力に関するところは最終的にはこの4つの力の一本化っていうのを最終的にはやっぱり目指してます、
はい、
とりあえずは、
はい、
まあまあその統合の順番から言うと、まず電気と磁気がマックスウェルさんが統合して、
はい、
で電磁気力になって、
はい、
弱い力と電磁気力をこのワインバーグ・サラム理論で電弱力として統合されて、
はい、
で現在そこの状態ですね、
はい、
でだから今は標準理論は電弱統一理論と強い力の理論、
はい、
この2本立てになってるんですよね。
あ、
で今やろうとしてるのはこの電弱統一力と強い力を統一記述する理論を今模索してます、はい、とりあえず、 順番からいってですね、
はい、
でこれができたら今度は重力との統一です。
重力はもう明らかにもうちょっと難しそうだって感じなんですね。
まあ、大体まだ量子化されてませんからね、さっきも言ったように量子力学と全然噛み合ってませんから、
はい、
うん、まずその量子重力理論を作らないと、
はい、
統合どころじゃないという話ですね、
うん、
まあ、もしくは時々聞いたことあると思いますけど、その超弦理論、弦理論、
はい、
これがあの数学的に提唱されてあるんですけど、これはもう花から重力も含んだ理論になりそうなんで、この理論ってもまだ完成してないんで、
はい、
これができれば一気に統一技術ができる可能性はあるんですけど、
あ、はい、
まだ実際には成功、理論的にその数学的にモデルがきちんとできてない、成功してない状態ですけどね、
うん、
うん、でこれ、まあ、そういう現状そういう状態ですよね、
うん、
で先ほどから何か出てきたアインシュタインさんですか、
はい、
アインシュタインさんは、相対性理論、特殊相対性理論、一般相対性理論を作った後ですね、重力と電磁気力の統一力の研究をされたんですよ、
はい、
これはうまくいかなかったんですけど、
あ、
今考えれば当たり前の話で、
はい、
まあ、当時は結局分かってなかったから、はい、あのかの大天才アインシュタインさんも成功しなかったんですけど、まあ、アプローチがやっぱり結局いきなりその2つの統合ってやっぱり無理だったんですよね、
はい、うん、素粒子の中でどんな力が働いてるのかすらも分かってない、
そうですね、
うん
うん、
状態で、まあ、遠くのものが、
そうですね、
その力が発生
してるの でも、うん、でもね、やっぱり日常的な感覚から言うと重力と電磁気力ってやっぱり似てますよね。
そうですよね、
うん
うん、
だこの2つをその統一しようっていう発想に行くのはすごく自然な発想だと思うんですけど、
そうですよね、
ところがどっこい中の構造を調べてみるとものすごくかけ離れていたと、
はい、
うん、それとこの力の統一の話と宇宙創生の話ですか、
はい、
これは実は連携してて、今のところその逆に言うと宇宙が誕生した瞬間は統一された一つの力だったと言われてるんですよね、
うん、
でこれが宇宙が誕生して時間が経つにつれて宇宙の状態が変化していって、まずは重力が分かれて、
うん、
である時点で強い力が分かれて、である時点で、電気力と弱い力が分離して現状に至る、そういう、まあ、細かく言うと4回なんですけど、3回大きく宇宙の状態が変化して力が今の現状になったというふうにこう言われてるんですよね。
うん、
この力の統合を考えるイコール宇宙の始まりを考える、まあ、これイコールなんですよね。
あ、
うん、まあ、というわけでこの番組が宇宙と素粒子のようになってるっていうのは、まあ、まさにこの状態を表してるわけですよね、
うん、
宇宙の始まりを考えると素粒子のことを考えると同じことになっちゃうと、
はい、
いうところで宇宙創生の状態と、うん、まあ、この力の統合っていうのが、密接というか、まあ、ほぼ同じことを意味するというところですね、
うん、
ただまあね、これもまだ道半ばなんでですね、
はい、
なかなか強い力の統合がなんかだいぶ近づいてるような気もするんですけど
、
なかなか難しくて、
うん、
まあ、観測とね実際一致しなきゃいけないとかいろんな問題もあるんで、
うん、
最近のその LHC のヒッグスの探索はうまくいったようなんですが、
はい、
その強い力を統一するための観測結果が今のところ全く音沙汰がないと
芳しくないでしょ、
芳しくないようですね、どうも、
うん
うん、要するにまあ、理論モデルとしていろいろあるんですけど、そのうちの一番簡単に見つかりそうな、うん、予測についてはどうも、
うん、
うん、ない、まだはっきりとは言い切れないんですけど、見つかってもいいはずなのになという状態になってるようですね、
うん、
というところでちょっと今回も長くなってしまったんですけど、
はい、
どうでしょう、こんなところで
なかなか力が分かれていくっていうのは、宇宙が誕生して力が分かれていく種類が、力の分かれるっていうか力に種類ができていくっていうのが、
うん、そうですね、
うん、面白いというか、
そう、
面白い感じですよね、うん、
だからその電弱統一理論の話では結局電磁気力と、
うん、
その弱い相互作用を分けたのがヒッグス波ですからね、
はい、
ヒックスバーが変化して真空の状態が変わっちゃったんで力が分かれたんですよね。
はあ、
ってことはイコール、それまでは結局電子とニュートリノって区別がつかなかったんですよね、
うん、
統一粒子だったんですよね、
はい、
ところがそのヒックスバーが状態が変化して電磁気力と弱い相互作用が分離した瞬間に、
はい、
元々統一した一つの粒子だったものが電子とニュートリノにという二つの素粒子に分かれたというふうに考えても間違いじゃないんですよね。
うん、
うん、素粒子自体もだから統一していくと、力を統一していくと素粒子自体も統一されていっちゃうんですよね。
うん、
まあ逆、そうですね、同じ粒子だったというと語弊があるんですよ、ね、要するに電子とニュートリノが区別がつかなかったというふうに言った方がいいかもしれないですけどね。
はい、
うん、
うん、
まあそうやって考えていくと本当に不思議な世界なんですけどね
そうですね、
私もこうやってね偉そうに説明してますけどね、あの、うん、知ってる、私も知ってるつもり、分かってるつもりだけですからあの本当に分かってるわけじゃないんでですね、
うん、
とりあえずじゃあ今回のところはこれにしておきますかね。
はい、
次回は宇宙の話なんですけれども、
はい、
ちょっとまだネタについては、まだ決めておりませんので、楽しみにしててください。
はい、
あとですね、この宇宙の素粒子の夜から、このポッドキャストを、私のポッドパス、うちの、番組のポッドキャストを聞かれている方にですね、同じスペースポッドキャストでですね、もう一つスペースニュースダイジェストという番組を配信しておりますので、こちらの方はまあニュース番組ですね。2週間に1回流したんですけど、その2週間にあった、宇宙に関するニュースをまとめてお伝えするというような番組になっておりますので、そちらの方も、一度お聞きいただければと思っております。はい、それでは今日も宇宙と素粒子の夜をお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、cosmo@space-podcast.net、ツイッターアカウントは、@cosmo cosmo_sp_ep になっております。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。